サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。本日のゲストは証券コード3471 J リートの三井不動産ロジスティクスパーク投資法人です。
はい、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人さん、
はい、
昨年11月1日にですね、伊藤忠恵のアドバンスロジスティクス投資法人さんと合併されたんですよ。ダブルスポンサー体制の、効果ですね、
はい、
それから今後成長戦略、聞いてください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード3471 J リートの三井不動産ロジスティクスパーク投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社取締役財務本部長の山本健二さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2016年8月に上場され、昨年2024年11月1日付でアドバンスロジスティクス投資法人さんと合併されました。まずは簡単にですね、リートの概要をご説明ください。
本投資法人は今ご紹介にありましたように2016年に上場した物流施設特化型リートです。総合デベロッパーの三井不動産のスポンサーサポートの下で上場以来着実に成長を続けてまいりましたが、昨年11月に同じく物流特化型リートで総合商社の伊藤忠グループがスポンサーであるアドバンスロジスティクス投資法人と合併をし、三井不動産伊藤忠グループのダブルスポンサー体制となりました。そのダブルスポンサー体制なんですけれども、うん、総合デベロッパーである三井不動産と総合商社である伊藤忠グループの両社から優先的に物件情報の提供を受けるという強固なパイプライン体制の構築が可能となることに加えまして、
はい、
両社の顧客ネットワークを活かしましたリーシング力や物件管理運営ノウハウと、うん、物流施設事業に関する優れた総合力を最大限に活用することで、
はい、
着実な成長と投資主価値の持続的な向上を目指してまいります。
は
い、
これ物流施設もやっぱり先進的物流施設って言われるものはありますが、はい、こちらは主な投資対象ですかね。
先ほど申し上げた三井不動産や伊藤忠グループが開発した先進的物流施設というのを主な投資対象としておりますが、その他にはですね、データセンター等のいわゆるインダストリアル不動産と呼んでおります不動産にも投資を行っております、
はい、ポートフォリオって言いますかね、実際組み入れてる物件、この特徴について教えていただけますかね。
まず本投資法人のポートフォリオについてでございますけれども、はい、この4月末時点で物件数で48物件、
はい、
資産規模で5752億円で、面積で申し上げますと、総延べ床面積で220万平米ということでございます。で、平均築年数で申し上げますと 7.8 年というふうになっております。ちなみに資産規模としては、8銘柄の物流特化型リートのうち3番目の規模となっていまして、また比較的ですね、築年数の浅い物件が多いというところが特徴となっています。用途別の比率につきましては、物流施設が約 95%、データセンターが約 5% と、いうことになっておりまして、
はい、
近年話題になることも多いデータセンターもポートフォリオに組み入れております。またエリア別比率は首都圏が約7割、はい、関西圏が約2割と物流施設のニーズが強い首都圏、関西圏の人口集積エリアを中心としながらエリア分散をしております。
これリートの投資方針とかですね、こういったところにこだわって物件入れてるって、そういった部分とお話しいただけますか。
はい。本投資法人につきましては、ロケーション、クオリティ、
はい、
そしてバランスというこの3つをですね、重視したポートフォリオを構築するという方針を取っております。
じゃあまず一つずつ、ロケーションは？
保有物件の立地について、
はい、
例えば幹線道路等の交通結節点や、港湾からのアクセス、広域へのアクセス、
はい、
あと人口集積地への時間距離、あとは将来の環境変化ですとか、需給バランス等、これらを考慮した競争力の高い立地を重要視するものです。
はい。
現在はですね、保有物件のうち約 83% が、うん、インターチェンジへの距離が5キロ以内となっておりまして、はい、交通結節点へのアクセスに優れた立地ということになっております。うん、はい、またですね、そこで働かれる従業員の方々の視点で申し上げますと、はい、約 82% の物件が最寄り駅へのアクセス時間が20分以内の立地になっておりまして、はい、うん、通勤の利便性が高いということによりテナント様の従業員確保にも寄与していると、う
ん、続いてのクオリティですけれども、
クオリティに関しましては、はい、多様なテナントニーズに対応することができる先進的物流施設であるということだと思います、はい、うん、開発者であるスポンサーの先ほど申し上げました総合デベロッパー総合商社として培ったですね、様々なノウハウが物流施設にも応用されているということでございます。例えば、はい、床荷重や天井高、防災対応などの物理的なスペックだけでなくですね、はい、ドライバーさんや庫内のワーカーさん等の施設利用者様、はい、あるいは地域コミュニティ等の方々、これらの方々の利便性や環境面にも配慮した機能を持たせるなどの工夫を行っております、
はい、最後のバランスとはどういうことでしょうか。
はい、最後のバランスについては様々な物流ニーズ、テナントタイプ、はい、敷地規模に対して開発された複数タイプの施設や、うん、先ほどお話をしたデータセンターなどの施設をバランスよく保有するということでございます。
はい、またあの合併の話に戻ってしまうんですけれども、合併の効果ですね、はい、どういうふうに感じられてますかね。
そうですね、では改めまして今回の合併ということですけれども、うん、三井不動産ロジスティックスパーク投資法人を九州合併存続法人といたしまして、はい、アドバンスロジスティックス投資法人を九州合併消滅法人とした形式の九州合併という形式になります、う
ん、はい、
これらですね、物流特化型リート同士の合併によりまして運用の効率化を実現すると、うん、ともに、先ほどよりお話をさせていただいている資産運用会社の九州分割により、三井不動産と伊藤忠グループのダブルスポンサー体制を構築し、新たな物件の取得も含めてさらなる成長、投資主貸しの向上を目指すということになりました、う
ん、はい、資産規模も大きくなりましたもんね。
そうですね、はい、はい、で合併の効果といたしましては、うん、今お話しいただいたように、うん、合併の結果ですね、5000億以上までに拡大を、ね、はい、いたしましたので、うん、まあ、合併時点で申し上げますと J リート中11位ということでマーケットプレゼンスが非常に向上するということになりました、
はい、
でこれだけでなくですね、うん、資産規模拡大に伴いましてポートフォリオの分散、
はい、
これも進展をしたということになりました、はい、で上位5物件比率は大きく低下しております、はい、ということで安定性がさらに向上したというふうに考えています、うん、
はい、
また昨年8月5日に合併発表を行ったんですが、はい、同時に公表させていただきました通り、うん、昨年のですね、これは11月1日になるんですけれども、はい、投資口1口につき4口の割合で投資口分割を実施いたしました、ね、これにより分割後の投資口価格は10万円前後となり、より投資いただきやすい水準とすることで流動性も向上いたしました、
うん、そうですね、これやっぱり流動性っていう点では非常にやっぱりこの分割大きかったですよね。
そうですね。
さてダブルスポンサー体制で、これからどのような成長戦略を打っていくか、はい、その部分、お話しください。
まず成長戦略の前提となる外部環境について少しお話をさせていただきますと、
はい、
人件費や建築費、エネルギー価格等コストの上昇といったインフレの状況、
はい、
またそれに伴う金融政策の変更も含めました金融市場における金利見通しの不透明感、
うん、
あるいは最近の関税問題等々、まだ外部環境の先行きについては不透明感も多い状況と言わざるを得ないかと思います。
そうですね、
はい、はい、まあ、このようなですね、投資家の皆様が少し不透明感を感じられているかもしれない足元の環境を踏まえまして、第23期となります2028年1月期までの3年間の中期成長戦略と分配方針を定めまして、
はい、
この4月10日にですね、うん、今後の成長戦略に関する説明資料として公表いたしました。
今後の成長戦略に関する説明資料。
はい、はい、
そうですね。ポイントはどういった点ですかね。
はい。その戦略実行のポイントを申し上げますと3つほどございます、
はい、
1つ目が着実な内部成長の実現、
うん、
2つ目がポートフォリオの強靭化 持続的な成長、
はい、
そして3つ目が合併により発生しました負ののれんを活用した分配金の安定化ということになります、うん、
は
い、
こちらも3つですね。
そうですね。
まずじゃあ1つ目の着実な内部成長の実現と言われた部分についてお願いします、
は
い、
1つ目の内部成長についてですけれども、はい、ダブルスポンサーのプラットフォームおよびネットワークを活用したリーシングということによりまして、うん、賃料成長率の強化を図る、はい、ということがポイントになります、うん、今後ですね、インフレなど経済状況を踏まえました賃料改定をテナント様とご協議をさせていただいて、
はい、
今後3年間でですね、年率 1% を超える賃料成長、こちらを目指して力強い内部成長を図ってまいりたいというふうに思っております、
は
い
はい、2つ目ですね、ポートフォリオの強靭化、持続的な成長と言われた部分をお願いします。
こちらのポートフォリオの強靭化、持続的な成長ですけれども、
はい、
合併後の LTV の水準というのはですね、そうですね、39.9% ということになりまして、
ね、
はい、は
い、
あのリートの中ではまだ比較的低い水準であると思います。うん、で、このですね、借入金の余力を生かした物件の取得ですとか、
はい、
合併により物件数が拡大しましたことで、
はい、
物件を売却した資金でより成長性の高い物件を取得するといったような物件の入れ替えを行うことで、強靭なポートフォリオを構築して収益拡大や将来的な成長につなげていきたいというふうに考えております。
なるほどね、はい、
優先情報提供、優先交渉権対象となる、はい、まあ、スポンサーからのということですけれども、うん、こちらの物件パイプラインにつきましては、
はい、
今回 あのダブルスポンサー体制によりまして、うん、10物件102万平米に拡大しております。で、今後もですね、三井不動産及び伊藤忠グループが開発したクオリティの高い先進的物流施設を中心に組み入れていきたいというふうに考えております。
102万平米、
そうですね、
すごく大きいですね、
は
い、
そうですね、はい、あの大変大きな規模だと思います、
はい、
で、またこれに加えましてですね、
はい、
ポートフォリオの強靭化、
うん、
持続的な成長に向けて、
うん、
例えば冷凍冷蔵倉庫ですとか、はい、研究施設、うん、工場などの新たなアセットクラスの取得機会、
うん、
これらがあればですね、あの検討を行ってまいります。
なるほど。いわゆる産業に関する不動産の部分についてもポートフォリオの、まあ、対応化って言いますか、
はい、
そういったところも含めて、はい、視野に入れていくということですね、
はい、おっしゃる通りですね、
はい、あの最後 あの分配金の安定化、ここの部分についてもですね、非常に投資家の、注目するところだと思いますのでお願いします、
はい、今後3年間の中期戦略期間については、
うん、
合併に伴いまして発生した負ののれんというものも活用して、はい、分配金の年平均 4% を上回る成長を目指したいというふうに考えております、はい、少し会計的な話にはなりますが、
うん、
今回の合併によりまして約260億円の負ののれん益というものが発生いたしました、
はい、
この負ののれんはいわゆる内部留保のような形で積み立てておきまして、はい、分配金の安定化のために取り崩すということができます、
はい、
投資家の皆様が、不透明感を感じられている今だからこそ、
うん、
これを足元での消費者物価の上昇率、はい、いわゆる CPI 上昇率を上回る、
ね、はい、うん、
分配金成長のために活用して、投資家の皆様に還元したいというふうに考えてございます。
そうですね、分配金の年平均 4% を上回る成長を目指すというのはすごく高い成長ですよね、
はい、
はいはい、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
では改めまして2024年11月1日に合併が成立しましたことで、
はい、
資産規模の拡大によるマーケットプレゼンスの拡大、
うん、
ポートフォリオの安定性の強化と今後の成長戦略の選択肢の拡大、これらを実現することができました、
はい、
今後はダブルスポンサー体制の下で着実な賃料上昇による内部成長と、
うん、
資産入れ替えや、優良物件の厳選取得によるポートフォリオの成長性の向上、
うん、
そして合併により発生した負ののれんの活用等により今後も安定した分配金成長を目指して本投資法人の運営に尽力してまいりたいと思っております、
はい、山本さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、ダブルスポンサー体制となりました、
はい、
これで資産規模5752億円、延べ床が220万平米、
うん、
220万平米ってね、東京ドームが 4.6 万平米なんで、はい、48個分の、流通物流施設等を、持ってると、 またパイプラインのところで100万平米というお話がありましたので、はい、外部設置もできるんですが、かなり厳選してね、やっぱり入れていくというところ、はい、クオリティ、ロケーション、バランスという部分を重視したものですよね、はい、それをしていきますということ。あとやっぱりその内部成長のところでは 1% を超える賃料成長を目指すということと、あと負ののれんが発生したのでね、これをねきちんと分配金のところに活用していくという力強いメッセージがありましたので、はい、分配金の成長、CPI を超える成長を目指すというお話がありましたのでね、はい、そこの部分見ていっていただきたいと思います。
はい、今日の一社は三井不動産ロジスティックスパーク投資法人でした。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジ
ー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、3月末から4月の初めね、マーケットが大きく下げた時に、はい、外国人が売ってるっていう話あるけどそうじゃないよっていうお話をね、ここでしたんですけれども、はい、その後の集計見てみますとね、5月16日までの7週間で、はい、外国人やっぱり連続買い越し2兆5727億円買ってるんですよ、この間日経金って3万7100円から3万3600円まで落ちて3万7750円と、週次ベースで見るとそういう一回落ちて上がったと、その間ずっと買ってくれていたってことなのね、はい、これね、去年の4月の5日の週から5月17日の週も7週間で1兆8000億超える金額買ってるんですよ、ですので、ね、この4月から5月の中旬っていうのは、何度も4月5月っていうのは欧州が買うんで外国人結構プラスの買い越しになりますよってお話してきたけども、はい、今年もそれが起きたっていうことなんだけど、ちょっとね驚くような数字がありましてね、はい、あの7週間で2兆5000億超えるって去年の1月にもあったんですけれども、この時は日経平均3万3500円から3万8500円と日経平均5000も上がったんですよ、ただ今回は下がって上がる、その間ずっと買ってくれてたってことなんですけれどもね、これはね、4月1ヶ月ベースの数字で見ますとね、7700億円外国人買ってるんですね、でこの買い越しを見るとね、買い取りの、合計で売買代金に占める比率、欧州が 76% 占めてるのね、で、ただし買い越しの金額でいくとね、北米が97億円ちっちゃいね、欧州、ね、年金がね、CFT シートを買ってくれるのは1756億円買い越しとなるとっていうので、実はアジアだと、アジアが6000億円も買ってくれてて、これは中国株からのシフト等の動きっていうのが2年ぐらい前から出てるのが続いてるっていうことですよね、だからアジアってね、今ちょっと注目の外国人の投資家になってるということをまず覚えておいてください。
そうなんですね、わかりました。本日も井上哲夫さんにお話を伺いました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。